い、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、8月6日にですね、90年代以降の J-POP シーンで私が最も敬愛するアーティスト、キリンジの新作とですね、ゴールデンエラーでございます、ワーナー時代の各種名作が一挙にですね、リリースされましたので、それを受けまして、キリンジ特集を今週、来週と2週続けてお送りしてみたいと思います。また、ゲストもですね、お招きしておりますので、後でそちらも紹介してみたいと思います。それでは今日も30分間、どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか？甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今週はですね、まあ、先ほどもちょっと言いましたけれども、8月6日に、私の大好きな、日本人アーティストでございますキリンジの、過去の名作とそれから新作がですね、一挙にこう発売されたということを受けまして、キリンジ特集というものをちょっとやってみようと思うんですが、まあ、せっかくなんでですね、今日はゲストお招きしております。いつもですね、FM 元気さんですね、姫路の方の放送でいつもサポートしてくださってる大田方をちょっと久々にですねお呼びしてキリンジ談義をやってみようと思うんですが、まず一人目はですね、杉本司法書士事務所の、杉本秀也さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それからもう一方が森川法律事務所の中塚圭介さん、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まあ、彼らとは古い付き合いなんですけれど、まあ、今回お呼びした背景にはですね、キリンジが好きと、ね、キリンジが好きというのがこうありまして、はい、まあ、大体特集するときはこう一人でも多くのですね、なんか意見とかそういったものがあった方がやっぱし話も弾むかなということで、ちょっとね、来ていただいたんですけれども、1曲目をお送りした曲はですね、キリンジのファーストアルバムですね、ペーパードライバーズミュージックより、双子座グラフィティという曲を、お聴きいただきました。もうまさにその彼らのですね、これがまあ、デビュー曲のようなまあ扱いとなっているんですが、キリンジはですね、メジャーデビューをしたのが1998年です。なのですごいね、まあ、もう2014年なので、15、6年は立つんですけれども、なんか新しいね、まだグループのようなイメージがするんですが、もうそろそろ中堅そしてベテランの域に達そうかなという感じでやっております。で、堀米康幸、それから堀米高樹というですね、兄弟によるまあ、デュオなんですが、あくまで本人たちはこうバンドというその名義にこだわっているらしく、まあまあ、そういうキリンジというバンドでですねやっております。で、初期ですね、この先ほどおかけしていただいた曲が、まあ、98年に、まあ、出たんですけれども、これがですね、まあ、後々にもその J-POP の名盤というような感じで扱われるようになって、未だに、このアルバムがベストだなんていう声をよく聞くんですけれども、この98年からですね、2002年までをですね、ワーナーミュージックの方で、作品を出していきます。で、大体この、まあ、98年から2002年のこのまでの出た初期のですね、こう4、5作がですね、まあ、まあ、本人たちはどう考えてるかっていうのは難しいんですけれども、まあ、リスナーとしてはやっぱゴールデンエラーなんじゃないかなというふうに感じてます。プロデューサーの富田ラボっていうですね、今やもう押しも押されぬ大プロデューサーでございますけれども、この富田圭一さんですね、富田圭一さんとのこの蜜月といいますか、まあ、まだその富田さんもそのキャリアとしてはそんなに大きなものを残してなかった、まだ駆け出しの時代にこのキリンジという素晴らしい才能と出会うことによって、お互いのですね、この魅力とか才能が、どんどんとこう磨かれていって、そして、世間のこう注目を浴びていったと いう感じで、まあ、その富田さんにとってもこのキリンジとの初期の 4,5 年というのは非常にあの意味のあった大きなものだったわけでございますね。で、ですね、あの双子座グラフィティ、ね、この曲は、その堀米兄弟の弟ですね、堀米康之さんの、詩であり曲でございます。で、康之さん高木さん兄弟なので、まあ、あの声質も似てて、それから曲調もいくらかこう被るところはあるんですけれども、聞き込んでいくとそれぞれがそれぞれの個性を持っている。で、康之さんはどちらかというと、もうどちらそうですね、あのスタンダードなロックやそのポップス、そういった感じのテイストの楽曲を、やるような傾向が強くて、でお兄さんの方ですね、高木さんの方はすごくこうジャズィーなというかですね、あのまあ、あの AOR 的なっていうような言い方もするのかもしれませんけれども、とにかく複雑なコーラス枠だったりコード進行だったり、そういったものをバンバン曲に組み込んでいって、まあ2を鳴らせるというかですね、いう感じのタイプの曲を書きます。で、1曲目はその堀米康之さんの、1曲でお送りしてみました。で、2曲目ですね。で、次はまあ、あのセカンドアルバムからおかけしようと思うんですが、今回2週にわたってお送りしようと思ってまして、1週目を3曲、まあ、2週目3曲というふうにやるんですけれども、ちょうどですね、そのワーナー時代のアルバム5作が、リーシューされて、そして、新作でございます、その2014年の新作として一作品が出たので、ちょうど6作今回発売になりましたから、ちょうど均等に各作品から1曲ずつかけていってみようかなと思いますね。1曲目はファーストからの曲だったんですけれども、まあ、2曲目はセカンドから。セカンドはですね、47分45秒という、まあ、あの、そのディスクのその長さをそのままタイトルにしたっていう、まあ、作品なんですけれども、まあ、その1作目のその作風というものをそのまま踏襲されていて、まあ、ファーストとセカンドはセットで聴いたらいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、次聴いていただく曲もですね、その、タイトルからしたら、その、1曲目が双子座グラフィティに対して、おうし座ラプソディというね、まあ、タイトル自体は、まあ、ちょっと、シャレで作ったような感じなんですけれども、これもですね、当時のその90年代後半の日本の音楽シーンからしたら、かなりこう、まあ、洋楽的なというか、かなりそのヘビーリスナーなんだろうなということを、まあ示唆するようなアレンジが随所に施されている素晴らしい曲でございます。2曲目は、キリンジで、47分45秒よりおうし座ラプソディをお聴きください。はい、キリンジでおうし座ラプソディを聴いていただきました。これは、詩が高木、曲はキリンジというですね、まあ、共作になってますね。まあ、こういうパターンもあるといいですね、やっぱキリンチね。じゃあ、今週もお便りの方行ってみましょう。ちょっと今週私がねお便りを読ませていただきますが、ラジオネームディスガールさん、先生河本さんこんばんは、いつも楽しく聞いています。キリンジといえば去年あの壇蜜さんが聴いている曲がキリンジということで話題になりましたよね。ファンは女の人が多いイメージがありますがどうでしょうかと来てますけれども、どうでしょう杉本さん。
はい、そうですね、まあ、確かに私のね妻もキリンジ好きでして、うん、まあ、そんな言われるとまあそうなのかなという気もするんですけれども、うん、まあこうして現にね、うん、私たちもファンですし、特に女性だけね、女性が多いというイメージは僕はなかったですけどね。
中塚さんの周囲とかいかがですか。
そうですね、まあ、僕も、まあ、男女問わず、うん、まあ、聞いてるイメージがあるので、特に女性が多いっていう感じはないですか ね、はい、
確かにね、まあ、この方の指摘もあるようにね、コンサートに行くとね結構女性率高いです。
ああ、そうなんですね。
なんかこう、どういうか、ね、文化系というか、なんかねちょっとオーガニック系みたいな女子が多いような気がしますけれど、あ、まあ、歌詞がね結構ね、あの屈折したね、ストレートな、はい、あの万人があのもろ手を挙げてね、あのいいと思うような感じの歌詞じゃないんですよ。なんかもうすごくそこがまたいいんですけど、はい、あのそういった部分がちょっとこう、あのどういうのかな、アーティスティックな感じの、まあ、イメージをさらにね、あの強くしてて、そういうのが好きな人たちが聴、まあ、くんでしょうね。なのであのキリンジがその変にオリコンチャート1位とかでミリオンセラーとか出すっていうのはやっぱり違和感があって、これぐらいの立ち位置でずっと行ってほしいっていう気があったりしますよね。
そうですね、
ね、
なるほどね。
次のお便りですね、ラジオネーム中島ポールさん、いつもありがとうございます。先生河本さんこんばんは、いつも楽しく聞いてます。今日は私が大好きなキリンジ特集とのことです。嬉しい ですね。とでキリンジは解散してからどうされているのでしょうか、ご存知ですか、早く兄弟の演奏を見たいですというお便りがあるんですが、キリンジね解散したんです。解散というかね、なんていうんでしょう、兄弟なんでね、2人がもう2人でキリンジと名乗るのをやめたという形になったんですけれども、ただ、そのキリンジという看板を下ろさないという方向になりまして、お兄ちゃんの方ですね、高木さんがですね、メインでそのキリンジというその看板を継いでいくという流れになりまして、そしてこの度この8月6日に新生キリンジ、まあ細かいところではそのアーティスト表記がですね、カタカナのキリンジから英語のキリンジに変わったなんていうこともあるんですが、バンドとしてですねこう再編成いたしましてですね、6人組になったんですね。で、もともとキリンジのサポートメンバーをやってた、ベースドラムギターの方と、それから、女性シンガーソングライターのコトリンゴっていう人を含めたりですね、まあとにかくまた新たなね表情をこう見せてくれていると。で来週はその新生キリンジの新作からもちょっとかけてみたいと思いますので、まあ、そっちを楽しみにしておいていただこうかなと思うんですが、とりあえず、まあ今週それから来週の中盤まではそのゴールデンエラーでございます、ワーナー時代の、私一番この時代が好きなんですが、そのキリンジの曲から行ってみたいと思いますね。キリンジね、その、まあ杉本さん的にはですね、そのどの辺の作品が一番好きですか？
そうですね、まあ、私もドクターと同じく初期の4作品が大変好きで、うん、もうこの辺はよく聞いたんですけれども、はい、いや私も実は リアルタイムでは聞いてなくて、もうごく最近聞き出したんですけれども、やはりその初期の4作品が好きですね。
中塚さんは
どうですか？そうですね、僕もね、その杉本さんから CD を全部借りてですね、うん、もう4作品全部聞いて、よく車でちょっと聞いてるもんでですね、うん、ちょっとなかなかまだ曲名とそのタイトルとか一致しないところが多いんですけれども、まず僕の印象としてはその声質といいますかね、もう透明感のあるこの声が本当に大好きなんですね。
いいですね。
でもドライブなんかしてると本当にね、時間を忘れるというか、もう
自然に声はね、僕よく言うんですけど、小田和正meets大滝詠一みたいな声なんですね。この特に八重樹くんの声がね、まあよく思うんですけど、はい。じゃあまあお便りは今日はその辺ですね。じゃあ、キリンジ特集第1回目ね、ラストの曲に行ってみたいと思うんですが、次の曲は僕はもう正直言いますけど、キリンジの全曲の中で一番好きかなと実は思っている曲でございます。でそれが収録されているアルバムが、90年代以降の日本のそのアルバムの中でもトップ3に入る名盤じゃないかなと思っております。キリンジでアルバム3より君の胸に抱かれたいをお聴きください。
「あなたの明るい笑顔が見たいから」「こもと薬局へ行こう」
「町の保健室こもと薬局」
さて、そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか？
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログとポッドキャストも開設しております。ぜひアクセスしてみてください。
はい、というわけでキリンジ特集第1週目はこれにてお開きでございます。来週は、まあ、続きですね、ワーナー時代の後半と新作をちょっと特集してみたいと思います。でまた 来週もですね、ゲストのお二方にはお付き合いいただきますのでよろしくお願いします。それでは竹迫凛太郎と
中塚圭介と
杉本秀也と
甲本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。